鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、釧路市立博物館の学芸員の石川さんにお越しをいただきまして、まあ、石川さんといえば我が釧路臨港鉄道の中のメンバーでございますけれども、はい、博物館 の、まあ、鉄道展ということをテーマに今日もお話ししていただきたいと思います。石川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、前回は常設展を中心にお話聞いたんですけど、はい、今度今企画展もですね、現在も、それからまたまた来年もですね、行われますので、ちょっとこの企画展の話をちょっとお伺いしたいと思うんですが、はい、まず今現在ですね、ミニ展示ということで、根室本線100年、それから釧網本線90年を、企画展ということでやってらっしゃるのが、これはどういったものを展示をされてるんでしょうか。
まあ、この両線の周年を記念して、
はいはい、
まあ、当館で持っている、
はい、
まあ、国鉄の資料を出してみようと、
はい
はい、まあ、JR も含めてですけども、
はい、
そういった形で、まあ、ミニコーナーといいましょうかね、ガラス、まあ、大型のガラスケース一つだけなんですけども、
はい、
やっています、
はい、これは場所はどの辺なんでしょうかね。
2階のですね、簡易起動コーナーの前です、ね、ちょっとお金かかってしまうんですけども、コーナー、
いや、なんか最初見た時なんか狙ってるなと、簡易起動の店の横っていうのはひょっとしたらこれからあそこは鉄道エリアになるのではないかというので、密かに期待してるんですけども、パッと目につくのが、あれ去年ですかね、釈別が駅から信号場になって、はい、その駅名標がドドンと、まあ、目の前になるんですが、これはかなり貴重なものですよね。
そうですね、 JR さんから寄贈いただいたものですけども、
はいはい、
あと音別単直別駅も、
はい、
実は所蔵してます
。ああ、はい、いや本当にちょっと残念ですけども、まあ、はい、でもこういった形で残ってるってい
う
のは、
ま
あ、いいことだと思いますね。
はい、はい、
あとはその458の106号機のこうナンバープレート、
はい、
これも貴重ですね。
106は今公園、幸い町公園でしたっけ、
はい、そうですね、幸い町公園ですね、
あるんですけども、
はい、
ナンバーはレプリカなんでしょうかね。
ね、そこはちょっとね、私もなんとも化粧マークなんですけど、は
い、ちょっとこの資料がなぜうちにあるのかって、
はい、
由来聞いたらですね、
はい、
もともと釧路市の秘書課の方に、市長のところにあったらしいんですよ、
はい、
でもまあ余したので博物館に収蔵というので、まあ、ありがたいですよ ね、
そうですね、
なので多分これが本物なのかなって言って、はい、盗難の恐れがあるのでレプリカをつけたのかなとかいうふうに思ってるんですけども、
はい、そうですね、ちょっとその辺はなんかもし知ってる方いたら、
ね、
解明しなきゃいけないですね、はい、であとは、まあ、タブレットキャリアとかですね、ありまして、ぜひ、この展示会もやってます。これは2月の27日までですね、
一応そういうふうにしてますけども、
はい、
まあ、もともとこのコーナーですね、
はい、
まあ、鉄道に限ったまでないんですけども、
はい、
まあ、2階は歴史の展示ですので、
はいはい、
歴史関係の新規の収蔵品であったり、もしくはこう蔵出しのものを出そうっていう、
はい、うん、
まあ除雪展示って基本的に変わらないですよね、何としても、まあ、リニューアルってこともあるんですけど、なかなかリニューアルって簡単じゃないので、
はい、
そういう中で少しでもこう新しいものを見ていただこう、はい、珍しいというか、その普段見てないものを見ていただこうっていうコンセプトなので、
はい、
何かを置きたいなと思ってます。次がない時には延長します、はい、
あ、なるほど。
でこの2月27日なんでこうなってるかっていうと、
はい、
SL 冬の出現号がこの日までかなと思ってたんです
。あ、なるほど、
そうで、ね、嬉しい悲鳴で3月の21日だけ、
はい、
なのでまあ ぱり鉄道の好きな方に、はい、まあ、博物館で運行前や運行後に、はい、まあ、暇つぶしっていう方はちょっとあるでしょうけど、せっかく来てもらった方もね、はい、
そうですね、
ちょっと博物館でちょっと何か見ていこうかなっていう、
ぜひぜひ、
まあ、おもてなしとみたいな、
はいはい、
そういう気持ちでやってますので、はい、まあ、多分これ3月21日までに伸ばすかなと思ってます
ので、いいですね、
いいですね、
ぜひ伸ばしてください。
タイムリーなものを今後もと思ってますけども、はい、その辺ちょっと柔軟にやろうと思っています、
はい、そしてこれは多分石川さんのこだわりかなと思うんですけど、世の中的には花咲線100年なんですけど、これは根室本線100年っていう、私もこれは拍手を送りたいぐらいなんですけど、
ね、花咲線という、はい、こう相性で、はい、まあ、観光振興とかも大賛成なんですけども、はいはい、まあ、歴史って面でやっぱり根室本線、
はい、そうですね、
うん、はい、花咲線は JR になってからの相性なので、
はい、
それはそれでもちろん大切にしながら、はい、100年という歴史については根室本線というのが来るのかなというふうには考えてますよね、
はいはい、なぜ花咲線は本席は根室本線ですから、
ニックネームですから、
ニックネームですから、
はい、
まあ、ぜひ見に行っていただきたいと思います。それからですね、これは直接的にはなんとなく鉄道に関係ないのかなと思われるんですが、現在ですね、博物館のマンモスホールで、紙面で振り返る戦国史料、釧路新聞創刊75周年記念ということで、釧路新聞のですか、ね、まあ、歴史というか町の歴史をこうずっとこう展示をしてあるんですけども、はいはい、私もこれ拝見をさせていただいて、あら3分の1ぐらいは何か鉄道の関係の新聞が随分並んでるなと思うのは、これ私だけなんでしょうか。
まあ、4分の1ぐらいか、
4分の1ぐら
いさすがに3分の1ではないかなと思いますけども、はいはいはい、ただまあくしくも別に釧路、はい、新聞社長である星さんを忖度したこともなく、鉄道、まあ、何個かはこう鉄道のテーマとして、はい、例えば今の釧路駅ができた時の新聞とか、ね、
はい、
湯別鉄道がなくなった日とかは出そうと思ってたんですけども、こう選択もう全部だから30、40年近い新聞の中からもう全部読んだんですよね。
素晴らしい。
は
い、
でそれはうちの職員に手分けしてですね、はいはい、その中でこうベストというかビッグニュースを選んで、はい、その中で自然と集まってきたというのが事実かもしれません。やっぱり昔は、はい、まあ、今ももちろん鉄道大事なものだと思うんですけど、はい、やっぱもっともっと昔は生活に密着してたん で、
そうです、ね、
いろんなニュースが鉄道絡んでるんですよね、
はいはい、
こう運べなかったとか、はい、鉄道が普通になったとか、
はい、
ダイヤが便利になったとか、それ全てこう人や貨物の輸送とかに絡んでくるので、はい、他に負担がなかったので、はい、もっともっとこう存在感があったので自然と鉄道からのニュースが増えちゃったのかなっていう部分もあるというふうに思います。
なんかこう昭和やっぱり30年代40年代っていうのは、まあまあ国鉄もその、まあ、確か赤字にはなりましたけど一番こう華やかな時代でなかったかなと思うんですよね、はいはい、で、まあ、湯別なり釈別なりも炭鉱全盛時代ですから、うん、これもやっぱり、はい、私たちの生活と切っては切り離せないのでそういったものをこう解雇するっていうのは非常に、なんか新聞ってこういう役割もあるんだなというのはまあ改めて、僕らも考えさせられましたけども、将来的にどうなんでしょうか、この鉄道関係の記事だけを集めて企画展をやるとかですね、
お
とかっていうのもなんか一回ちょっとやってみたいもんだなと、
はい、いいですね、
まあ、できれば冊子にして本にして、
あらら、はい、たまらないですね、
まあ、他のテーマもそうだと思うんですけども、ね、はい、やっぱり今のにつながるその元が何だったのかって意外と分かんなくなっちゃってる時があって、
そうですね、
今回も新聞に送ってて、はい、ああ今のこれってここから始まったんだとか、
そう
なる、たくさん発見があって、はいはい、そこはやっぱり地域の郷土史新聞っていうのは大事なもんだなと改めて、
はいはいはい、
うちの先人がですねちゃんとうちの博物館でも30年分ぐらい撮ってた
っていうのが、
やっぱりまあ大事なもんだなと思って改めて思ったんですけどね、は
い、うん、ありがとうございます。そう言っていただくと大変嬉しいですね私が言うのもなんですけども、まあ、ということで、こちらもですね、1月16日までですね、はい、マンモスホールでやってますのでこれもぜひ見ていただきたいと思います、はい、それからですね、 ちょっとこれは私注目してるんですが、来年の1月22日から、企画展、昭和30年北海道鉄道の風景、これは竹中康彦さんっていう方が撮影したものなんですけど、はい、ちょっと石川さん、この写真展の説明をしていただいてよろしいですか。はい、大雑把で結構なんですか。
はい、竹中さんは、まあ、当時大学生だったんですよね。はい、で北海道に何度も、はい、特に古い明治時代とかの機関車を見に、
はい、
墨の手書いた古典ロコって言いますか、
ね、
それを見に来られて、
はい
はい、写真を撮られてる、
はい、
やっぱりその後の時代って結構写真残って、それも、はい、貴重なんですけども、うんうん、昭和29年と30年の写真ってあんまり多くないんですよね。
あ、そうですかね。
意外と多くない。数がぐっと減りますので、
はい、
例えばここの、今回のチラシに使っている写真なんです
けど、
まだ優別鉄道にディーゼルカーがいない時代なんです。
なるほど。
なので客車と貨車がつながっていく、はい、混合列車の時代ですので、
はい、
この時代の写真って多くはないんですよね。で他の鉄道も、まあ、釧路臨港鉄道とか釧網線とか、
はいはい、
まあ、道内あちこち、
うんうん、
東北とか、はい、札幌近辺の撮ってますので、
はい、
まあ、今回はうちの博物館なので道東中心ですけども、
はい、
まあ、全道の鉄道の当時の、はい、まあ、レア写真といいましょうかね。それをこう今回お借りできましたので、
いやこの優別炭鉱鉄道ですか、湯別鉄道のこの阿寒駅のなんとこの山の雰囲気って、ああ、あの山かなとかですねやっぱり駅ってこの辺にあったんだとかっていうのがやっぱりよくわかります。生活感がすごく出てますよね。
そうですね。
それからこのチラシでいくと、この釧路臨港鉄道の席の、まあ、石炭車の上に人が乗っかってるっていう写真があるんですけど、はい、でこれ三軸ですよねこの石炭車、はい、これね、私ちょっと今思い出したんですけど、小学生の頃大町に住んでた時あって、うん、あの時臨港鉄道まだずっと臨港の倉庫群まで出たんです、うん、その時にこの席いたんですよね、この三軸ね、
うん、
もう全然使われてなかったんですけど、なんか今ふと思い出しまして、あ、やっぱりあったんだなということを思い出しましたし、うん、この川湯駅の SL もあら、これ今駅舎そのままなのねっていう非常に思い出深いものなんですが、これは全部で何点ぐらいをこう展示するか、もう大体なんか決まってるんでしょうか。
いや、決まってないんです
よ。あ、これからですか。
ていうのはもう写真は全部預かってるんですけども、どれもコートつけたから、
なるほど。
どうやって、まあ、はい、うちの機材の関係もあるので全部は無理なんですけども、
はいはい、
何枚まで持っていこうかなとか、
ま
あ、無理だったら何か違うデジタルで出そうかなとか、ちょっとまあ試案中なので、
いや、悩ましいところですね。
マンモスゴルフがこれで埋まるというイメージだと思います。
そうですね。
だから写真展なら少し綺麗に額装してあげてと思ってますけども、
は
いはい、まあ、多分楽しくと思うんですけどね。
そうですね。いや、これは楽しみですね。これほとんどやっぱり白黒なん
ですか。全て白黒
ですね。白黒で、
はい、
でもなんかこの時代の写真って白黒の方がなんか味があっていいですね。
まあ、白黒は白黒なりのね、最近カラーの写真を集めた、はい、ヒゲンズさんっていう、米国の、
はい、
カラー撮られた写真集が出ましたけど、ね、はい、あれはあれで意味があると思うんですけど、はいはい、ただモノクロから伝わってくるものとか、はい、こう想像力というか、
そうですね、
それはそれで大事ですし、はい、大好きですけどね、
うん、
私は。
で、まだ展示作品についてはまあこれからなんですけど、この釧路根室に関わるその写真も、まあ、湯別をはじめとして結構あるっていうことなんでしょうか。
今回の、はい、今回のまずもですね、まあ、竹中さんですとか、はい、仲間の鉄道仲間の方からデジタルデータにしたものを、はい、にお借りしてるんですけども、
まあ、
ちゃんと内向きにその辺を手厚くしてもらってますので。
なるほど。
ただ一緒に来たその道北とか道のものも良かったので、
は
い、まあ、それも含めてやらなければもったいないなと思って。
いやー、もったいないですね。
やっぱりちょっと清潔感がある写真も混じってるので、は
い、
ぜひ出したいなって。
ああ、いいですね。
かっこいい機関車も大事なんですけども、
はい、
人々の暮らしと鉄道ってものも、はい、この竹中さんは撮られてますので、はい、その両面で出せればなというふうには思ってます。
なんかこれ見てると、やっぱりいかに鉄道がその身近なものだったかっていうのがやっぱりよくわかりますね。
まあ、身近にしたいんですけどね、もう少し。
そのためにもう少し貨物列車増やすとかですね荷物列車復活させるとかですね郵便車を復活させるとかですねやっぱりなんかそういうことをしていかないとなかなか身近なものにはちょっと、まあ、ならないかもしれないんですけども本当この写真見てるとなんか気持ちも温かくなりますね。
そうですね。
こちらの1月22日から、一応いただいたチラシによると2月27日までなんですが、これもひょっとすると
これはちょっと次のが待ってますのであ
なるほど、
ただまあ何回の形でね、はい、今後も活用させていただけるように、
はい、
こちらの方に当館を信用していただきまして写真も長年お借りしてますので、
はいはい、
まあ、写真集とかできたら本当は
いいなと思ってますので、
やっぱり展示の弱点はその時でおしまいっていうので、はい、何らかの形で見ていただけるように印刷物等にしていきたいなっていうのは、はい、まあ、今までもそうさせてもらってたんですけども、
そうですね、はい、
やっぱりその展示を通じてまたこう見えてきたものも含めて、
はい、
写真したいな、
写したいっすねこれ、そう全部で何点ぐらい来たの？
全部でですね200ぐらいあったかな。
わー、すごい夢のような写真ですね。
いただいた瞬間にこれすごいなと思ってもうびっくりしましたね。やっぱり時代が古い普通の写真よりも、
はい、
でこう情景も写ってるのでなんか目が覚めるっていうのは本当こういうのだなってすげえすげえみたいなね。でもうなんなのでこういつかこれを出す時があると思ってたら、
はい、
ちょうどこの時SL も走る時期だから、
そうです、
見ていただける時にちょうど空きがあったので、
は
い、
ランボスホール、
あ、これはこの時だと思ってですね。
そうですね、これは最高ですね、
はい、
これはまあ全国から SL 撮影する方がいらっしゃいますので、はい、まあ、釧路根室だけじゃなくて他の地域の写真も多分出ると思いますので、これはとっても楽しみですね、はい、
そうですね、ぜひ SL に乗る前、うち9時半からやってますので、
はい、
でその後5時までやってますので、はい、乗る前乗る後
撮る
前
撮る後、
はい、で翌日の月曜日はうちやってませんので、消し印を集めに
行
く、
なるほど、なるほど、ここでこう予定を組んでいただいて
で泊まっていただいて、釧路にですね、はい、美味しいものを食べていただければいいなというふうに思ってますけど、
そうですね、
完結しますね、
はい、もうこれ一つのコースできました
ね、はい、
やつはやってますので
、出来上がりでした。
これはいいです。やっぱり SL の力は絶大ですね。あと石川さん的にはなんか今後こんなような、 なんか企画展をやりたいとか、 なんか、まあ、構想でいいですよ、実現できるかできないかは別
に、まあ、前提として鉄道は好きなんですけど、
はい、や
っぱ鉄道というものを、ものが動く、運ぶってことを通じて地域を見ていきたいっていうのがあるってことを先に弁明させてください、
はい、
その中でですね、やっぱり一つ気になっているのは釧路臨港鉄道ですね。
はい、
こう石炭列車なくなって、
はい、
立ちますので、で幸いに鉄道の方からですね、
はい、
資料は車両以外は全て言っていいぐらい、いろんな文書ですとか信号機ですとか、
はい、
いただいてますので、これはちゃんとお見せするというか、
はい、
皆さんにこうお伝えする必要がありますので、はい、これはちょっと数年内にはやろうかなと思ってますし、
あ、はい、
また運ぶって面では郵便っていうものもやっぱ大事なもので、やっぱり郵便局と学校と駅っていうの歴史を見てると、
はい、
大体地域の、ね、あと神社もかな、
そうですね、
大体地域分かってくるので、郵便局っていうものがちょうど、2025年かな、
はい、
に釧路の根室の地域の郵便局ができて150年なんですよ。初めに釧路とか根室とか、はい、できてくるんですけど、
はい、
やっぱそれもこう地域の発展とともに、
はい、
こうネットワークの人が増えて、局が増えてみたり、
はいはい、
炭鉱が閉山して廃止してやったりとか、
はい、
やっぱり地域のさまざまなものを端的に示す一つなのかな、はい、やっぱりこの150年という時期、今年がちょうど郵政150年だったらしいですけども、
あ、そのようですね、
釧路の郵便局も150年迎えるのが間もなく来ますので、うんうん、
はい、
これもちょっとそういうテーマ、そういう切り口で、
はい、
地域見るための切り口で、
はい、
郵便局っていうものも少し、はい、こう歴史を紡ぐことができればなっていうのはちょっとぼんやりかですけど、まだ、まあ、全然ぼんやりなんですけど、
はい、
考えてます。
その時なんか郵便車の中の中再現するとか、
ああ、いいですね、
なんか仕分けする、
仕分けですね、
郵便車は残ってますからね、2両ほど石川県とあとは東京の方にですね、
は
い、特に東京の国立とこに郵政研修所かな、 あるんですけど、そこはあの秀平さんにいれば見せてくれるので。
あ、そうですか。
誰でもですね。私も何度か実は見に行ったことありますけど、ぜひ東京行った時にはクイーンたちの優先研修所に。
わかりました。今度東京行った時いつ行けるかわからないですけど見てみます。はい、今日はあの石川さんにお越しいただきました。石川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それであの今年もですね、まあ、いろいろとあの自由におしゃべりをさせていただいたんですけども、まあ、あっという間に1年終わりまして、はい、また来年もですね、いろいろなの鉄道の話題を お話ししていきたいと思いますので、ぜひ皆さんからもあのメッセージも一つよろしくお願いしたいと思います。皆さん、どうも1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今年2021年の、最後の放送となります。はい、来年は1月6日、はい、木曜日の放送となりますので、ちょっと来年も鉄尾鉄子の部屋お楽しみください。はい、お相手はメインナビゲーターは釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん。
はい、
そして、ゲストには釧路市立博物館学芸員の石川貴織さんをお迎えしてお届けしてきました。そして鉄道代表の FM 釧路斉藤修一でした。はい、皆さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。